コータの漢方レディオ、早川コータです。はい、今ですね、祝日のね、昼過ぎぐらいに収録していますが、今ですね、長野県の、宿場町ですね、昔のね、奈良井宿というですね、中山道の町に来ております。古い町並みがね、非常に綺麗でして、まあ、お昼はですね、駒ヶ根の方でね、ちょっとアップルパイを食べたり五平餅を食べたりして、ちょっとお腹がいっぱいなんでね、少し腹ごなしにこの奈良井宿を今歩いているところでございます。はい、今日もね、ゆっくり過ごしております。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきましょう。この時期になるとですね、毎年ちょっとお話ししてるかもしれませんが、今回はですね、ゴールデンウィーク明けに訪れるサザエさんシンドローム対策ということでね、ブルーマンデー症候群なんていうふうにも言われたりしますが、特に連休明けはですね、このサザエさんシンドロームの超強力バージョンね、超強力なサザエさんがですね、現れますのでね、ぜひ皆さん気をつけてください。はいね、いろいろですね、リラックスした時間もね、残りわずかね、ゴールデンウィークも残りわずかになってくるとですね、誰しもですね、なんとなくね、こう心がちょっとギュッとこうね、なんか苦しくなるものですね。結構ですね、普段の日曜日でもですね、やっぱりこの6時過ぎぐらいになるとですね、子供の頃なんかはね、もう日曜日も終わりかっていうことでね、ちょっと憂鬱な気分になったりしてね、大人でもですね、よくこのサザエさんを見たりとか、笑点を見たりとか、ちびまる子ちゃんを見たりとか、鉄腕ダッシュを見たりとか、世界の果てまで行って企業を見たりとかするとですね、なんとなくですね、明日から仕事かとか、明日から学校かって感じで、ちょっと憂鬱になっちゃうんですよね。で、こういうね、次の日から始まる学校とか仕事のことを考えて、日曜日の夕方からね、憂鬱な気分になることを、サザエさんシンドロームとかですね、言ったりしますよね。でね、これね、ちょっと調べたらですね、昔ね、お菓子で有名のね、江崎グリコさんが、ちょっと前に調べたね、データでは、何曜日が憂鬱ですかって聞いたらですね、月曜日が他の曜日を大きく引き離して、最も憂鬱な曜日になったというですね、当たり前といえば当たり前のですね、結果が出てるんですね。でね、これもね、とある調査で、月曜日にインターネットでね、どんな関係のことがよく調べられてるかっていうとですね、1位がですね、仕事に行きたくないというね、そういう検索ワードが調べられてるんですね。ちなみに火曜日はですね、転職したいというのが結構調べられてるみたいですね。なので大体皆さんね、日曜日になると憂鬱になって、月曜日はもう仕事行きたくないと、もうこんな会社やら辞めてやるってことでですね、火曜日になるとみんな転職サイトを見始めるということでね、そんなような日常がね、あるわけなんですが、でもですね、このサザエさんシンドロームって言われるような症状なんですが、これね、休みの期間が長ければ長いほどその症状は強く出るんですね。でね、サザエさんシンドロームってすごい軽いですね、うつ病なんて言われることもありますが、ちょっとね、日常生活にそこまで支障が出るような症状が出るわけではなくて、具体的にですね、どんな症状かっていうと、不安を感じたりとか、憂鬱な気分になったりとか、なんかね、つきが悪くなったりっていうですね、精神的なね、こうちょっと不安定になるような症状が多かったりするんですが、それ以外でもですね、食欲がないとか、頭痛がするとか、胃が痛くなるとか、吐き気がするとか、なんかだるさを感じるとか、涙がよく出るとか、体が熱っぽくなるとかっていった症状が、体に出ることもあるんですね。で、毎週月曜日でさえですね、憂鬱なんですからね、ゴールデンウィーク、特にね、今年みたいに長い方だとね、10連休ですかね、そんな状態ですから、ブルーマンデー症候群とかサザエさんシンドロームっていうのが、かなり強力になることはもう目に見えてるわけですよね。で、ちなみにですね、このサザエさんシンドロームっていうのになりやすい人には特徴があるって言われていて、例えばですね、仕事の悩みをついつい考えちゃうとかですね、仕事に今不安を抱えている方とか、責任感の強い方とか、仕事にやりがいがあんまり持ててない方とか、職場に相談できる仲間がいない方、あとね、あんまり愚痴を周りに言わない方というふうにですね、簡単に言えばですね、結構真面目な人の方がなりやすいんですね。なので、僕みたいにですね、適当な人間はあんまりサザエさんシンドロームにはならないのかもしれませんね。はい。なのでね、サザエさんシンドロームっていうのはですね、義務感というかですね、そういうものをね、こうちょっと背負っちゃうような方の内面に現れる弱りなのかもしれません。 でまたね、漢方的にはサザエさんシンドロームになりやすい体調のね体質っていうのは、あのストレスフルで自律神経が乱れやすい、やっぱり期待タイプの方とか、あとですね、体力とか元気不足で自律神経のバランスを崩しやすい気虚タイプの方とか、あとね、あの血液が不足してちょっと女性の方に多いんですが、自律神経が乱れてしまう結虚の方なんかはですね、まあ、心にちゃんと栄養がいかなくなっちゃうので、まあ、不安や心配を感じやすくてですね、まあ、月曜日にね必要以上に憂鬱に感じてしまうことが多いと思うんですよね。なので、まあ、かなり強力なねサザエさんシンドロームに襲われることはですね、もうこのゴールデンウィーク明けってのはもう目に見えてるわけですから、あの今から始められるねサザエさんシンドローム対策、ちょうどね連休もまだ真ん中までいってないかな、前半戦終了するぐらいの時期なのでね、あのその対策について、これからちょっとお届けしていきたいと思います。でね、サザエさんシンドローム対策は休みの日の過ごし方が非常に重要で、特にですね休みの最終日はちょっとこんなことに気をつけて過ごすとですね、休み明けスムーズに過ごせるんじゃないかなと思います。でね、休みが長期の方はですね、休みの終盤のせめて 2,3 日ぐらい、まあ最低でもですね最終日ぐらいはいつもと同じ寝起きの時間ですね、例えば6時に寝て、6時に寝るのが早いですね、11時ぐらいに寝て6時に起きるんだったら、まあ、それと同じ時間にしたりとか、あの食事の時間とかですね、通常のリズムでぜひ生活してほしいなと思います。まあ、体内時計とかね、そういったリズムが崩れると自律神経が乱れる原因になって、まあ、必要以上にですねメンタルの不安を感じたりします。特にね休み最終日は寝る時間をですねいつもよりちょっと早めにして、起きる時間をいつもより30分から1時間ぐらいちょっと早めに起きておくとですね、あの出勤前にね気持ちのゆとりができてちょっとゆっくりできますよね。なので休み明けはですね、あれしなくちゃこれしなくちゃっていう風に、まあ、焦らずに済む、ね、いつもと同じぐらいの時間に起きてですね、うわー大変だ大変だってことでですね、朝からバタバタするとですね、余計交感神経が高ぶって不安とか心配が強まってですね、あーあれどうしようこれどうしようっていう風になって、まあ、ろくでもない連休明けになってしまいますからね、まあ、そうならないためにもぜひゆっくりね、あの朝時間が取れるように早寝早起きをちょっと休みのね最終日以降はちょっと心がけるといいんじゃないかなと思います。早めに起きることってね、結構利点がいっぱいあって、例えばね、ちょっと早めに出勤することで、まあ、会社に行ってから少しゆとりのある時間を過ごせたりとか、あとね、電車なんかもね、少し早く行けば空いてたりとか、車で通勤の方もですね、やっぱり通勤ラッシュの時間だとね、車もかなり混みますから、まあ、そういったものを避けてですね、まあ、早めに会社に着くことができて、まあ、リラックスする時間を少し過ごせるんじゃないかなと思います。あとね、休みの終盤になると仕事のことが結構気になって仕方ない方もいると思うんですね。なので仕事のことを考えすぎるとね、ちょっと憂鬱になっちゃうので、できるだけね、お休みの終盤戦ぐらいはですね、仕事から頭を切り離せるようにちょっとこう自分の好きなことに没頭などするといいんじゃないかなと思います。あと漢方的養生なんですが、気の巡りを良くするためにもですね、香りの良い野菜とかハーブティーとか、まあ、香草とかね、まあ、そんなものを上手に使ってストレス対策をするといいと思いますし、休み中はですね、特にゴールデンウィークなんかはね、バーベキューしたりとかね、いろいろ食べすぎて飲食のバランスが崩れている方も多いので、まあ、可能であればですね、ゴールデンウィーク最終日の夜とかはね、ちょっとプチ断食をしたりとか、終盤戦はですね、できるだけあっさりめの食事で胃腸を少し休ませておいてあげると体力の回復も早いので、ちょっとそのところも参考にしてみてください。でね、やっぱ長期の休みで海外旅行に行ったりとかですね、まあ、国内旅行もそうなんですが、いつもと違う場所で過ごすというのはですね、かなり体力を消耗しますのでね、気分のリフレッシュと肉体のリフレッシュ、これねバランスよく、あと心の疲れもですねしっかり取れるような過ごし方をしておくと、まあ、休み明けもね元気にスタートできると思いますので、特にこれから訪れるですね休みの後半戦、そんなとこ気をつけてみてください。はい、今回もクロージングのお時間です。オープニングはですね、長野県の奈良井塾ですかねからお届けしましたが、山梨に帰ってまいりました。またね明日からちょっと僕もねお仕事頑張りたいと思います。まあ、僕はね3連休の後ね、また3日間仕事して、でまた4連休ということでね、まあ、ちょうどいい感じの休みかなというふうには思っております。皆さんもね長い休みの方、それはそれでねすごくいいんですが、休み明けねぜひ気をつけてください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター役房の早川浩太でした。ではまた明日。